トランプ関税よ、消費減税、内需拡大、農業保護の好機とせよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
僕らね、はい、表現者クライテリオンって、僕の雑誌でトランプは危機か好機かっていうね、うん、雑誌の特集組みましたですけど、
はい、
まさにこの危機か好機かっていう話で、うん、まあ石破さんやったらこれ危機になりますよと、
うんうん、
ほんまやったらこれ後期に使えるんですけど、はい、でまあそんな話今までもしてましたですけど、
そうです
ね、まさに市場さんね、今は国難でございます国難かもしれません、
はい、早速出ましたね、ものまね
って言うとるんですよ、
はい、
でなんでかって言ったらね、もう皆さんも今もテレビつけたらずっとやってるからご案内やと思いますけども、トランプの相互関税っていう、でこれ全世界に 10% 一律で課すよと、
はい、
で特に不公平な国は 10% じゃなくてもっと高い関税課すよと、
うん、
いうことで、まあ、日本は 24% の
見ました、
うん、関税を全商品に関して、
はい、
まあ、かけますよと、まあ、そういうことを、まあ、言ってるんですね。でこれはもう石破さんえらいこっちゃ言い出してね、
うん、
でもえらい慌てふためいて、でも自民党内で相談する間もなくですね、もう彼の友達の野田や前原や集まって、それでどうしましょうどうしましょうって国難ですとか言って、もうえらい大騒ぎ、まあ、してるんですよね。
はい、
うん、でこれ日本はこう石破はもう早速、あと何も決められへん男ですけど、石破っていうのは早速決めたのは対抗関税もしない、これだけはもうとにかく喧嘩をしないとか言ってね。
いやーでも、うん、ねえそれ
どうやねんお前っていうもうバキー折れとるわけですね。もうそれで、まあ、その方針は決めてるんですけど、あとはもう何するか特に何も決めてないんですが、
うん、
その国はもういろいろと発言をしてるんですね。まあ、中国なんかもちろん対抗関税するし、まあ、EU に関してもそういう対抗関税をね、まあ、対抗していきますよと言ってるんです。
はい、
で、まあ、オーストラリアもそうですし、まあ、韓国に関しても、貿易協定あるやないかとかってちょっと発言したりとか、まあ、それぞれなんかこうやるべきやとか、こういうふうにやりましょうとか、どう対抗するかっていう情報をこう、お金少なかれ、まあ、出してるんですけど、日本は、まあ、対抗関税は出さないよっていう、もう、弱腰の。
なんかもう言われるがままですよね。
まあなってるんですよね。で、何にも言ってない国もあるんですよ。
あ、そうですか。日本以外に。
対抗関税しないとか、っていうか、
はい、
なんか何も言ってない国があるんですけど、イギリス。
そうなんです
ね。なんでかって言ったら、はい、先進国の中で、これ先進国やのに、10% なんですよ。
おー、そうなんだ。
なんでかって言ったら、これ大方の見方は、もうこの、はい、トランプが、この関税率を発表する前に、十分ネゴシエーション、交渉してて。
なるほど。で、
10% に下げるっていうことをディールで、はい、打ち合わせといて、あ、出してくれたらうち別に何も言わへんで、というふうに言ってたからだろうと言われてます。
しっかり外交してるんですね。
うん、で、日本も、そうなんです。日本も石破さん、アメリカ行っててんから、
はい、
その時にやっとけよっていう話なんですけど。
あの問題の。
あ、そうそう。それで、関税上げたらどうしますかって言ったら、家庭のご質問にお答えできませんとか言って。
うんうん、
しょうもないこと言って、何も交渉せんとすごすご帰ってきて、プレゼントだけゴーン1兆円だとか、アラスカ投資やとか、ガーン1兆ドルか、ガーンってプレゼントだけ置いて帰ってきて、何しんてんねお前みたいな、まあ、話が、まあ、あったわけですけども、これはねもう石破さんのやってることはもうめちゃくちゃダメなんですよ。当然ながらこれカード切ってきてるわけですから、
はい、
だからこっちもカードを用意して、交渉してかなあかんというのに、もう交渉する気全くないというのが一個で、これ国難や言ってるんですけどね、
うん、
でこれ大したことないんですよ、
はい、
24% の関税ってね、
うん、
24% 為替が変わったのと一緒なんですよ、
うんうんうん、
円とドルのレートがね、
はい、
それがもともと100円ちょっとが150円になってるじゃないですか、
うん、
それからもうそれで十分吸収できるぐらいなんですよ、 24% ぐらい、うんうんうん、大したことないですよ。だから何騒いでんねんっていうぐらいのスタイルにいとかなあかんわけですけど、あ、石破さんこれから何しようとしてるかって、これは大変だとか言ってね、うん、もっとたくさんの貢ぎ物をしなければならないとか言ってね、でもガンガン貢ぎ物持ってって、これでなんとか少し下げてもらえないでしょうかってやるんですよ。 じゃあ 24% は 23% ぐらいしたろかとか。
うん。でもそんなんしてたらね、言ったらこ、もう尽きるじゃないですか、
そんな。そうですよ、そうですよ。だからもう全部トカゲの尻尾切りみたいなもんでね。うん、で、農業なんてどうせまた叩き売りされる見込みですよ、こんなもん。車の関税のためになんとか農業、ちょっと関税下げるか許しちゃってくれへんかと。うん、日本の農家なんてどうでもいいから俺もちょっとトヨタなんとかしてくれみたいなことになりそうなんですよ。
うん、
めちゃくちゃですね。
ねえ、
うん。だけど本来は、これ消費減税の好機だし、内需拡大の好機だし、農業法の好機なんですよ。
使い方ですね。
そうそうそうそう。石破じゃなくて、ちゃんと保守の、うん、まあ、日本のことを考えた総理大臣やったらそうできるんですよっていう、まあ、話を今日はしたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば、今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日宅スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、トランプ関税を消費減税、内需拡大、農業保護の好機とせよ。
うん、まあそういうことなんですけどね。まあ今申し上げましたよね。まあ大したことないので、これなんで大騒ぎしたらあかんのですよ。
はいはい。
為替が、これだから一時期ね、79円やったりとかしたことがあってね、1ドルが。
ああ。
うん。だから150円、160円ぐらいまでいったことから考えた半分っていうか倍っていうかね、になってたんですけど、その時はもう、はい、日本の商品がもうめちゃくちゃ高かったわけですよ。だからもう全然売れなかったわけですよ。関税 100% かかってたみたいなもんですよ。
うん、
それから比べたらもう今、関税めちゃくちゃ下がってるようなところなので、24% ぐらい、もう吸収できてるんですよ、すでに。それで長い間ね、100円ちょっとだったでしょ、
うん、
それが今150円でちょっと揺り戻して140円、5円とか、
はい、
なったりとかしてますけど、
うん、
その40円、まあ、ぐらいの間にこの 24% って全然入ってるので、
はい、
だから安倍さんが生きてはった頃ぐらいの為替レート、うん、よりもまだマシなぐらいのレートになるだけなんですよ。あの、レート換算したら、24% なんて。
なんかその数字だけ見るとね、うん、うわってなる、
思いますけど、
うん、そんなことでもない、
うん、大したことないんですよ。それで、でもあの自動車会社の人とかね、
はい、
自動車工業会の人とか読んで NHK の日曜討論とか僕も昨日見てましたけどね、
はい、
で、今朝もなんか朝の番組とか見てたらなんかそのエコノミストなんか出てきてこれ大変だとか言ってるのはね、あれ自動車会社の、うん、回し物どころか自動車会社が言ってるんですよ。
なんかね、仕事が減るかも、みたいな。
うん、そりゃそうですよ、自分の会社は。そりゃ損出ますよ。
うん、
どっちか言ったらもう円なんてもう300円ぐらいの方が円だから。
うんうん、
もう300円でも500円でも1000円でもいいんだからね。
そうですね。
300円になったって400円、400円になって500円って言いたいんだから。
はい、
それはご自身の商売がそれ言ってはるし、そこに雇われたエコノミストがこう言ってるだけなんで、これはもっとね、政府はね、公正中立に判断。まあ、すべきなんですよね。これがまず第一点。対して国内はない。しっかりね、皆さん押さえておいてほしいなと思うんですけど。
はい。
まあ、そうは言っても、こう 24% 向こうが勝手にかけてきた話なんで。
うん。
ふざけるなっちゅう話なんですよ。
うんうん。
何してくれてんねん、ということですから。
しかるべき対応しないとね。
うん。だからこれは、ここでしっかり対応しないと、この 24% 取られっぱなしになる。ある意味ね、取られっぱなしになるっていうことだし、うん、さらにですね、トランプはもう全世界に同じことをやってるわけでしょ、ある意味。
はい。
で、どこの国がどうでよるか見とるわけですよ。実験ですわ。
はいはい。
あ、こここいつ反発しやがったなと。あ、こいつはまあ、ぼちぼち反発やなと。あ、こいつ全然反発せえへんなと。っていうか、貢ぎ物持ってきよったぜと。あ、おしゃろ、こいつうちでの小槌やなと。
うん、
もっと叩いたったらこいつなんぼでも出しよんで。ということを見てるんですよ。
うん、
だから今回何の対抗関税もしない、対抗しないというのは、今回の 24% ある意味取られるというだけじゃなくて、これから搾取されるということを含むんですよ。
うん。
だからこれ今行かなあかんわけです
よ。そうですよね。ちゃんとしないと、それこそそっちの方が国難に。
そうですよ、そうですよ。全くそうですよ。で、テレビ見ててもみんな分かってないですよね。うん。じゃあまあ第2点。
はい。
じゃあ、第3点ですけど、どういう対応したらいいかっていうことなんですけど、一番シンプルなところから
い
くとね。
はい。
今、日米貿易協定っていうのを、まあ、取り結んでるんです。
はい。
で、これね、これ前のトランプさんの時は結んでなかったんですけど、バイデンの時やったと思うんですけど、これ結んだんですね。こ、
うん、
れで何したかって言ったらね、日本の豚とか牛とかの関税。
家畜？
お肉、うん、お肉のね、
うん
家畜のお肉の輸入の関税をぐっと引き下げたんですよ。
うん、
アメリカからの、
うん。はいはい。
で、その代わり、車の関税下げてって言ってるんですけど、それは下がってないんですけどね。
うん、
これやられっぱなしの協定がこう、まあ、あるんですよ。で、あと、なんか、食料品、その他の食料品の数量目標だとかがね。で、なんかこう約束してるんですよ。で、これを、いやいやいや、トランプさんそれ 24% 上げるって言わはるんやったら、いや、僕らこうやってこう下げてる、協定やったけど、
うん、
その協定違反だから、もうちょっと我々この協定やめますね、と言えばいいんですよ。
うん、そうですね。
だから対抗関税ですらない。
当たり前のね、
うん、
ことです。
重貿易協定やってて、重貿易じゃないことにするんだ、うん、あ、じゃあ、そうしましょうと、
うん。
うん。僕もそれでいいですよ。で、ここの中の、優遇措置、うちの優遇措置ももういいですからと。
うん、うん、
うん。もう結構ですからと。いうことで、やめたらいいんですよ。で、これが一個。で、これが、だから、保護、農業保護につながるわけですよ。
うん。ですね。
うん。農業保護につながるし、それは当然内需拡大にも、
うん、
まあ、つながる。っていうことなんですよね。で、それからね、これよりもっとぬるいのがあるんですよ。
もうぬるい？
簡単なやつが。これおたくさん超高性能機器で、うちこんなものをおたく輸入してありますけど、
うん、
それおたく作れないじゃないですかと。
あ、日本の技術ってことですね。
うん、そう、これ、僕ら、
はい。
いや、おたくなかったら困ると思うので作って売ってあげてるんですけど、
はい。
関税かけたら損するのオタクですよと、
うんうんうんうん、
これ下げあったらどうですかというディールがあるわけですよ、
うん、
そしたら向こうもまあとりあえずまあ言うてみただけやから全部24パンチの、
はい、
ほんまはそういうのはもうかけたんじゃないんけど、
うん、
あなたはそれ、うん、下げあったらいいんちゃいますかと、
うんうん、
っていう交渉があり得るわけですよ、
はい、
それでだから日本のもので欲しいものは下げたいでしょと、
うん、
で下げあったらどうですかということを言っていけば、まあいいわけですよ。で、そうなるとね、当然関税が高くて、他のところでもし仮に、イギリスなんかでも同じものを作ってたら、向こうに負けてしまうから。
うん。
だから、それちょっと打ち下げたらどうやと。まあまあ、でもまあ向こう、アメリカからしてみたら、いや、お前のもんじゃなくて、イギリスから買ったらいいからとかって、まあ言ってくるディールはあるかもしれないけれど、うちの方がいいですよ。これ下げはった方がオタク得ですよ、とか。で、まあそういうなんちゅうか、アメリカ国益のために関税安い方がええもんもありますよという話は教えてあげないと散々、
うん、
それをもう全省庁を挙げて全部品目を挙げてこれこんなあるやないかとこう言っていったらいいと。だこの二つはねほとんど無傷の話ですよね、
はい、
でさらにですねほとんど無傷っていうものとしてねEV 補助とか、
うん、
自動車特別税っていうのがあってね、
うん、
これは日本国が日本国内で売っている車について EV やったら補助金出してあげますよっていうので、
うん、
EV を促進しようとしてるんですよ。
はいはい。
これが事実上テスラとかに流れてるわけですよ。
うん。
アメリカの。
うん。
で、これを、まあやめますわと。
うんうんうん。
うん。別にこれ事実上私らお金払ってるんですけど、おたくそれあげるんやったら、まあうちもその環境政策とかで事実上もあんまいらんと思ってたから、なんかじゃけどやってしもってたけど、これ打ち切りますわと。で、これ、打ち切って欲しくないんやったら、下げはったらどうですかと言ったらいいわけですよ。うん、
ね、交渉材料ありますね。
そうそうそう、交渉材料にしたらいいんですよ。
はい。
これ全部そうですよ。だからこれさっきの日米貿易協定、いや、これやめましょうと。
はい。
やめたらないんやったら、下げはったらどうですかと。
うん、
やめるんやったら、やめますよと。もう、だから下げないんやったら、僕ら日米貿易協定これやめましょうかと。もうやめたかって別に元々あったものやから別にいいし、俺と。
うん。
それで、いや、もともとこういう、オタク買いたいねんから下げたらどうですかと、いうのはこれも普通にアドバイスするだけですからね。
うん、うんですね。
だから、今持ってる手持ちだけでも下げろっていうのは、う 普通向こうが、あ、これが、24発するぞって言ってて、いや、まあまあ落ち着きなさい。これこれこれ。じゃあまあ、それは、ここは下げとこうか。ということにもまあなって。う
ん、切れるカードいくらでも。あるんです。あるのに。
で、最大のカードはね。
はい。
24% になってる。まあこれ、積算工業もめちゃくちゃなんですけど、まあ消費税も入ってるんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。だから日本消費税 10% もかけとるやないかと。
うん。
だから、もうそれ関税と一緒やないかと。俺らアメリカのもう日本に売ろうと思ったら、関税は取るわ。消費税取るわで、めちゃめちゃ売れへんようになっとるやないかと。
うんうん。
お前それ消費税下げろよ、お前。非関税消費やなんかって言ってきてるので、これを、これ僕が総理大臣だったら、いや、僕が決めれるんだったら、
うん、
あ、じゃあ 24% だけど 10% 下げますから、まず 14% にしてみましょうかと。
はい。
で、10% にするので、14% にしたらどうですかですし、うん、24% のままやったら消費税下げへんでと。と、まあ、そういうディールができるわけですよ。
うんうん、
で、最大 10%。下げれると。
はい、
まあ、10% までいくかどうか分からへんけど。
うん、
それで、さらにトランプさんに、消費税減税したら内需も拡大して、内需が拡大すると購買力がつくから、日本人がお金持ちになるから、うん、アメリカのもん予算買ってあげますよ、と。
うんうん。
で、それがだいたい 4% やから、消費税 10% にする、10% これ全部廃止するから、これ、イギリスとか 10% にしたらどうでっかと。うん、いうとこまでいけるわけです
よ。
だこれがもう、だから内需拡大消費税減税の抗議にも、まあできると。
うん。うん、それで、つながるんですね、
財務省に対しては、いや、アメリカのトランプとさ、うん、もうちょっとこんな約束させられちってさ、ちょっと悪いけど財務省先生頼むわって言ってこう、なんていうかこう、キングヒドラ対ゴジラで戦わせるみたいな。敵同士こう、
はい、
戦わせて、弱らせる、うん、敵を弱らせるっていう。うんうんもこともまあできるわけですよ、
うん。でもそんなこと言えそうにないですよね。
まあまあね、財務省の古文でもあるので。
うん、
で、石破さんがやってるのは今言ったこと全部やらないでしょう。石破さんがやることはもっと簡単です。農業の関税をもっと引き下げるから、お宅の関税も引き下げてくれと、いうことですけど、
うん、
それで引き下げるのはどうせ自動車ぐらいでしょうね。なんか全体には引き下げられないから、一番にはもう無理だと思いますよ。
うん、
だから、もっとなんか、いや、もう、真水で毎年10兆円あげるからとか、国債もっと買ってあげるから、下げてとか、
うん、
だからこう、もっと屈辱的な、プレゼント差し上げて、24% を22% にしてとか、
日本にとって
21% にしてくらいの耳っちい話になる。
最悪や。
そうなんですよ。だからもうこの人が国難なんですよ。石破国難っていうことに、まあなってるんですけども。でもこれね、今日何の曲かけようかなと思ってね、いろいろ調べて、トレードウォーって言ってね。
はい。
貿易戦争。で、ちょっと検索したらね、いっぱいあるんですよ。
あ、曲が、
うん、僕もこの曲今日初めて聞きましたけど。
はい。
その中で、この曲まあ面白いかなっていうのをちょっと一曲お届けしましょう。
はい。
ウェスリー・フラーのトレードウォー。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ウェスリーフラーでトレードウォーをお届けしました。
うん、このね、先ほども申し上げましたけど、トレードウォーで検索をするとですね、はい、いっぱい曲が出てくるんですね。うんうんうん、面白いですね。
その中で、
うん、日本で貿易戦争なんていう曲一曲もないですよ。
ああ、イメージないですね。
そんな曲一曲もないけど、外国ではまあ貿易戦争ってトレードウォーっていう言葉は、うん、まあ結構普通の言葉なんでしょうね。
共通も認識としてある、うん。
当たり前の日常用語で出てくる曲、うんうん、言葉だから、まあいろんなミュージシャンがそれを 題材に曲作ってるんでしょうね。ほんで面白いなと今回思ってね。
はい。
で、まあいろんななんかカントリーみたいなやつがあったりとかね。
な
んかちょっと古いオールディーズ調のやつがあったりね。
のどかな感じ。
なんかこうフュージョンっぽいやつがあったり。まあいろんな、面白いなぁ思って、その中で、まぁ、ちょっとこう、ロックテイストなやつをこうお届けしたわけですけど、
はい、
いや、僕この人全然知らないですけど、ウェスリー・フラ、
はい。
オーストラリアのロックミュージシャンで、まぁ、日本でもなんか、たまに記事が出てるみたいですね。ウェスリー・フラさんのインタビューとかで、日本語のインタビューがあったりとかしましたけど。で、去年の2024年に、オール・フラ・ノ・フラっていうアルバムを出してて、そのうちの一曲にトレード・ウォーっていうのがあるんですけど、これがね、読んでるとね、その外人さんが、英語圏の人が、その貿易戦争、今回みたいな話をどう、普通の庶民が捉えてるかっていうのがよくわかるんですよ。これがね、だって普通の、ミュージシャンの人で普通に聞いてるわけですよ、みんなこれ。で、どんな話聞いてるかって言ったら、貿易戦争を始めるぞ。払った分は取り戻す。まあ、っていうところから始まるんですよ。
うんうんうん、
だからトランプ言ってる通りじゃないですか。
そうですね。
取られた分を取り戻すんだって言ってるじゃないですか、はい。で、古くからのゲームのルールを学べ、ぶち壊し焼き払え。トランプやってるじゃないですか。
やってますね。
まあ、日米貿易協定とか、米韓、貿易協定とか知るか、みたいに。
はい。
関係あらへんかな、言って、やってるでしょ。で、地上戦を仕掛ける俺たちは苦悩の王に触れほす。まあまあ、なんかこう、戦ってる、戦うぞって。もうだから戦うって言ってるわけですよ。最後はこんなこと言うんですよ。要求に応じるまで握手しない。もう当たり前ですよね。
強い姿勢だ。
ね、重要なのは、これは別に政治学者が言ったりとか、政治家が言ってるんじゃなくて、こう、ポピュラーミュージシャンがこういう歌詞を歌ってる、ような空気の中で、
うん、
アメリカ人なり、オーストラリア人なり、ヨーロッパ人、要するに、白人社会、西洋社会の人は生きてるってことなんですよ。
うん、
これを認識しないと、
うん、
こんなもん、プレゼントいくらやったって無理ですよ。
うん、ですよね。
一番さんはとりあえず今なんか、いやもう適用除外してもらえに要請するとかですね。で、野田なんてね、直談判しにいろっつってるんですよ。直談判しに行けっつってるんですよ。直談判って思ったらお願い頭下げに行くっていう話ですよ、これ。僕ら教授やってて、先生このなんとかこの単位お願いしますだ、みたいな。
なんか全然対等じゃない。
そうなんですよ。だから野田も一番ももう超オールドタイプでね、こんな曲を聴いてる人たちと交渉するっていうの分かってないんですよ。ほんで僕これね、日本やったら石破さんが要請しますって言って、あ、そうですかって聞いてるじゃないですか。岩屋さんが要請しましたとかって。はいはい、関税除外してくれて要請しましたって、ふーんって言ってましたけど、この間、週末に僕、ドイツ人のね、同僚がいるから喋ってて、うん、こんなん言ってるね、石破が、って言ったら、まあ、絶対無理やで、そんなもん。トランプがそんなもん、please, please, とか言って、聞くはずないやないか、って。絶対無理やなんかで、首グワーン横振ってましたよ。絶対無理だよ。それが、白人の、メンタリティなんですよ。
うんうん、
そこをね、分かって、ランと石番の交渉なんて絶対無理でしょうな。まあそれをぜひこの曲からも学んでいただきたいですね。こう、なんか、来週電話するかなんからしいですけど。まあ、このウェスリー・フラーでも聞かはったら。
週刊クライテリオン。藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事。大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間となりました。
ってことでね、まあ今日はもう石破がどんだけ赤いやつなのかっていうことがね、まあやっぱりこの件でも明らかになったなということだと 思いますけども、
はい、
まあでもこのトランプの、対応っていうのは大したものじゃないし、これを使ってうまくやれば消費税減税なんて実現する良いきっかけにもなるわけだし、今農業が潰れかけてるところの理由はもう関税がすごい下がってきてたところだから、トランプが上げるって言ってくれてんだから、それに合わせて日本も上げさせてもらいますわって言ったって何にもおかしな話じゃないんだから、このトランプの話っていうのをまさにあの表現者クライテリオンでね、あの我々の雑誌でトランプは危機か好機かって言って、
はい、
石破さんは危機だって言ってますけど、好機に使えるわけですよ、消費税減税、内需拡大、農業保護っていうね、うん、まあそういう好機に活用できる方に総理大臣やってもらいたいですね。
しっかり交渉してほしいですね、
うん、本当そうですね。
表現者クライテリオンは書店あるいはインターネットからご購入ができます。オフィシャルホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。